SBS の日本語ポッドキャストです。
ダンサーで振付家、そして自らのダンスカンパニー東京エレクトロックステアーズを主催されている健太郎さんにお話を伺います。ヒップホップをベースとした脱力系ダンスという紹介をされているんですけれども、ご自身のダンススタイルについて少し話していただけますか？
そうですね、ヒップホップというか、ストリートダンス、僕のテクニックの基盤となっているのはヒップホップと、またハウスだとかそういうストリートダンスに属するジャンルのいくつかを、ベースにしていて、で、それをなんていうんですかね、そのゴリッと踊らずにやってる、日常的な所作みたいなのを含めて作ってるのが多分脱力っぽく見えるっていうことで、多分作品が緩いとかそういうことでは多分イメージとしてはないと思うんですけど、はい。
その健太郎さんですが、ダンスを始められたのが高校生の時、
中学生2年生ですね。
あ、そうなんですね。
13歳ぐらいから。
どのようなきっかけでダンスを始めようと思われたんですか？
小学生の時にテレビ番組でそのダンス甲子園っていう番組があって、でそれをそうですね、LA ブラザーズとか出てた時のを見てて、でずっとやりたくて、で中学生2年生ぐらいの時に母親にそのダンススタジオがあるよっていうのを教えてもらって、当時全然ダンス流行ってなかったんで、教えてもらって、習いに行くようになったのがちゃんと始めたきっかけですね。はい。
ダンス実際にやってみてどこが自分の興味を捉えたとかありますか？
10代の頃はかっこいいっていうのが単純にあって、それまでこう全然なんですかね、勉強が ものすごく嫌い でスポーツとかもなんか J リーガーになりたいとか、サッカーで有名になりたいとかはあったんですけど、なんかこういまいちしっくり、足が遅かったりフィジカルが弱かったりっていうのがあって、でもダンスはなんかこうスルスルっとすぐできるようになすぐというか、結構多分そこの部分では才能があったと思うんですけど、高校 1,2 年ぐらいから少しお金をもらえるようになって、で高校生の時にもうダンスで食べれるかもなっていうのがあったんですよね。
すごいですね。中学生の頃に始められて、もう高校生の時にはこれを仕事にできると思われたんですね。ダンスに対するその強い思いっていうのはどこから来てると思いますか？
10代の頃は人に認められるっていうことを、ダンスをきっかけで覚えて、なんかこう自分の生きてる存在意義みたいなものが少し見えて、でも二十歳超えたぐらいから少しそれもなんかこうマンネリ化してきて、で今はちょっとよくわからない状態っていうなんか続けてる、なんか続けてるっていう感じですかね。
一応学校があってそのダンスの両立してるような感じだったと思うんですけど、苦労話とかこんな失敗しちゃったとかありますか？
苦労話、
あまり、
いや苦労はめちゃめちゃあるんですけど、挫折はものすごくありますけど、苦労っていうとそんなに努力してるっていう、練習イコール努力っていうのはあんまりなくて、なんでもう練習は当たり前だと思ってやってたんで、そういう苦労はあんまりないですけど、こうやっぱやっても認められないとか、あと若い時にちょっとそのストリートダンスってスタイル化されてるので、そのスタイルをちょっと壊したりすると、こう批判されたり先輩にすごい言われたり、なんか意外とでもすごい狭い世界なんですよね、ダンスっていうのは。どこ そのコンテンポラリーダンスでもストリートダンスでもそうなんですけど、だからそれが若い時は結構しんどくて、そうちょっと派閥みたいのをもうやめて、で独立したのが18歳とか19歳で、自分のグループをもう同世代で1回作ってそれを有名にしようみたいな感じですかね。
当時そんなにまだ10代でプロを目指してというような方ってストリートダンスでは少なかったと思うんですが、その辺では何かありましたか？
いや逆にその僕がストリートダンスのキャリアすごい長い方だと思うんですけど、だから割とその今の方が確実にレベルが若い子も高いので、その競争力はなかったと思うんですよね。18歳の時に18歳で僕と同じぐらい上手い人がいたかっていうとすごい少なかったというか、まあ、いなかったと思うんですけど、まあ、それがまあみんな僕が20歳とか30ぐらいになった時にみんなもすごい上手くなってきて、でそのキッズダンサーみたいなのも増えてすごい底上げはされたんで、そんなにその当時は苦労というか、ただそのダンスの表現方法がすごい限られてるんで、それがなんかバックダンサーとか振り付けとかをあんまりやりたくなくって、そういうなんか悩み苦労というか苦悩してるっていう意味ではどう表現して生きていったらいいんだろうっていうのはもうずっとある感じです。
自分が踊りたいスタイルを確立する中での模索していく時期ということになりますでしょうか。
そうですね、そのスタイルがまあこうなんだろうな、若い時はこうメジャーになると思ってて、でも気づいたらものすごいマイノリティになってるみたいな状況ですかね。まあそれがまあいいか悪いかちょっと分かんないんですけど、まあ、自分が選んちゃんと選んでくるとどうしてもそうなっちゃう傾向にあるっていうか、
あのヒップホップとかストリートダンスっていうのを耳にした人は多分シャープで動きも激しくてかっこいいクールみたいな感じのダンスを思い浮かべると思うんですけども、それをまあ元にしながらご自身の健太郎さんのスタイルを作られたわけですけれども、その作られていく過程どういうふうに今のスタイルができてきたのかっていうのをちょっと教えていただけますか。
まあ、曲に合わせて踊るっていうのにすごい疑問を感じてた時にコンテンポラリーダンスっていう、まあ、こう割と前衛的な表現に出会って、こう無音で動いたりとかそのカウントに合わせないとかいろいろなその方法があるのを知って、そこから自分の作り方をまあ少し見直したりして、こう余白を増やしていくような作業っていうんですかね、見てて踊りを見てるだけじゃなくて、まあいつの間にかその人の背景を見てるようなものにするとか、あとは音楽をその既成曲じゃなくて自分で作るようになって、まあ、それもすぐにはできなかったんですけど、まあ、なるようになって割とその自分のスタイルが明確になっていったっていう、
まあ、オーストラリアの観客の方やワークショップに参加される方にここを見てほしいとかここを伝えたいとか何かありますか。
そうですね、その今回使ってる、まあ、僕がデモンストレーションやるものとかもそうなんですけど、日本語の歌、まあ、自分で歌ってるんですけど、うん、日本語の歌詞とかもあるんで、そのなんていうのかな、そういうもので動いてるっていうものもそんなに歌わないで踊ってるっていう、まあ、すごい不思議な感じだと思うんですけど、だからそういうものとあとに日本っぽいその音楽性っていうんですかね、そういうものが混ざっているので、まあその日本でしか生まれないものだと自分では思っているので、それをまあ見て、まあ、受け入れてもらえたら一番いいなって思います。はい、
その音楽をご自身で作るようになったきっかけと、どういうあの作品を目指して作られていらっしゃいますか。
きっかけはもともと音楽をちょっとあの歌ったりしてたのが10代の頃にその事務所に入ってちょっと商業的なものなんですけどあったりして、まあ、それは嫌になってやめちゃったんですけど、その大きなコンペの時にその既成の曲を使っていてものすごく批判されたことがあって、でもうだったらいっそ自分で作ればそういう、なんだろうな、直接的な表現をしてても批判しようがないんじゃないかっていう、なんでそのアンチな気持ちから作ろうっていうのがあって、でそこからまあ作るようになったって感じですかね。はい、で僕は、ね、演劇も作るんでその戯曲も書いたりもします。はい、
今後チャレンジしてみたいこととかいましたらお聞かせください。
そうですね、やってみたいで言うとピナバウシュレベルの3時間ぐらい 2,3 時間の、まあ、すごい大きな劇場でものすごい大作を1本 そろそろ作ってみたいっていうのがダンスではあります。
今現在進行中のプロジェクトとかそういうの何かありますか？
自分のソロで年内をいくつか発表したり、あとグループも新作公演があります、はい、東京で、はい、
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。